鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週そして先々週まで引き続きましてですね、今日も、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
路線バスそして都市間バスをお話をお伺いしてまいりましたけれども、はい、今日はですね、まあ貸し切りバスの動きと、はいはい、まあ、あとは時間が余りましたら砲弾という
ザック
バランのバスの話したいと思いますが、はいはい、貸し切りバスで何か車両の動きとかってありましたでしょうかね。
はい、釧路バスさんに、732号という新車が1台入っております。
はい、
それから釧路衛星さんに883号という新車が1台来ております。で、釧路バスの732号車っていうのはですね、はい、不走の、はい、エアロエース、はい、エアロクイーンかな、
はい、
スーパーハイデッカーでですね、令和顔って言われるんです。令和になってからですね、モデルチェンジしてるんですけど、それが5代目
ということで
顔が揃いました。なかなかこう5台まとまってくるとですね、はい、なかなかすごいなっていうですね、うん、毎年今新車入ってますんでね、そちらの方、それもオートマですね。オートマです。
はい、
それから釧路衛星さんに入った883号っていうのは、はい、まあ、J バスって言われる、
はい、
日野のセレナの車ですね。はい、でこちらの方はですね、マニュアル車って言ってたんで、ギリギリ多分 J バスのマニュアル車なのかなというふうに思いますけども、もう実を言うと、はい、まあ、J バスって日野と伊豆くっついて、
はい、
でもその本当に最終でないかって言ってました。ちょっと遅れればもうオートマしか出てこない。だから先週話した釧路バスさんの、はい、スターライト号、はい、あれは伊豆のガーラっていう車種なんですけど、
はいはい、
もう J バスなんで、そっちの方は、まあ、オートマできたってことはもう新基準になったオートマということになると思いますね。まあ、なかなかですね、やっぱり衛星さんもですね、セレガで今車統一してますので、ですのでかなりな台数8台かな、
はい、
いますんで、
うん、8台ってのは大型、
大型ですね、です
か、大型、中型もありますよね。
中型もありますね、中型 の、 セレガのもありますし、
はいはい、
結構バラエティーにきちんと揃ってるいますよね。
そうですか。
やっぱりこう同じ車種がずらっと揃うとですね、壮観ですよね。
いいですね、
はい、本当にかっこいいですよね、並び方見てもですね。
9月の20日に大雨ありましたよね。
はいはい、
であれで特急大空が止まって、はい、釧路と帯広の間2往復だけ、
はい、
バス代行ということで、はい、僕はニュースでしか見てないんですけど、はい、なんかいろんなバス会社さん来てんだなと思って、
釧路から出てるのは、はい、先頭釧路バスさんで、
はい、
2代目が阿寒バスさんで、
はい、
3代目4代目が札幌のエルム観光さんが入ってました。で帯広から来るやつは、
はい、
飛び打ち観光っていう、そこのバスが2台しかも飛び打ちさんで、なかなかの車両が1台出てきててですね、
お、はい、
クイーン2っていうですね、エアロクイーンのですね、まあ、3パターンあったんですよね、1、2、3だった、はい、その2ってやつが赤バスに今1台残ってるかな、374だったかな、低運転内のですね車両が残ってるんですけど、それが入ってましたね。
なんかああいう時って何ですかね、変則的な運用するじゃないですか。
そうですね、
そして最近ね、そのバス会社さんもなかなか貸し切りバスって余裕ないから、結局ああいうこうなんか こちらから1台、あちらから1台とかっていう、はい、そういう風になっちゃうんですよ、
今、は
い、
本当にそうですよね、はい、あの釧路に船が着いた時も今そうですよね、あの根室も来るし、
はい、
十勝も来るし、はい、北にも来てるんですよ、バス、
は
い、もうやっぱり地元のバス会社さんのパイだけではやっぱりもう賄えなくなっちゃってるんですよね、
はい、
そういってこうバスをか、まあ、かき集めていったらいいんですけど、多分その役目が昔はバスセンターだったと思うんですよね、はいはい、今もうそういう機能がもうあれですけども、
ないですね、
そういったところでやっぱりそれはそれであってもよかったんじゃないかな、
そうですね、
と思います、今こういうこと考えればですけどね、
はい、
当
時はバスセンター色も統一されてましたからね、
統一されてました、あの色が好きだったんですよ、シンプルで、今バスセンターの色で残ってる会社は、
あるんですか、
あります、あります、まだ赤んばさん2台、2台いるかな、
あそうですか、
赤んばさん2台、それから、はい、トカチバスさんもいる、いるな、あとはないかな、ちょっとい
や、ほとんど今見たことないですね、
ちょっと私の勉強不足かもしれない
ですけど、いやいやいやいや、
私の知ってる範囲では今そのくらい、はい、かなと思いますよ、
なんか赤んばさんで、いや僕ちょっと記憶違いかもしれないですけど、一時期あの空港バス線とかに入ってませんでしたっけ、
はい、あの入ってました、はい、あのちょっともう車古くてさすがにもう危ないということでみんな落としちゃったんですよ、ね、
あ
でそのセンターから、まあ、センターからって言ったんですけど、センターからの車がもうだいぶ落ちちゃって、
はい、
残ってるのが今2台、はい、多分2台だと思います、
いやすごい懐かしいですね、
マリモ号とかに入ってきますからね、
ああなるほど、
はい、
いやあの僕はこの間あの久しぶりにあの本当2ステップバス乗って、
はい、
であのあそういえばこういうシートだったなとかこういうエンジンの音だったなと思って、すごい懐かしい思いで乗ってましたけどね
もう、はい、市内で2ステップバスは乗れない、はい、ほぼ乗れないですからね、今赤んばさんないですし、市内ないですし、釧路バスさんも基本的にはノンステップワンステップで、
はい、
その2ステップはあの予備車で2台しかないです、
あしたら当たったのすごいラッキー
です、ね、いやもう大当たりだと思います
ね、
一台カナチューですからね、あれカナチューの、はい、まあ、カナチューのって言っちゃあれですけど、376号車って車両なんですけど、
はい、
あの結構希少な、あの富士7位ボディっていう車両なんですけど、
はい、
その車両自体が神奈川中央交通出身の車がなかなか出てないんですよ、中古車として出てないんで、それが2台釧路バスさんに来て、
はい、
まあ、使ってるんですけど、1台は今厚岸営業所にいるん で、
あそうなんですか、
たまに25番で来るんですよ、たまに来るんですよ
あで話がまた全然あれ飛びますけど、はい、あのこの間その9月20日 の、 その大雨の時って、
ええ、
札幌にいたんですよ、ね、
あ
で、
は
いはい、列車に乗って帰ろうと思ったら、
ええ、
まあ、当然全部運休で、
ええ、はい、
それでもうやっぱりどうしても帰んなきゃダメだったんで、
ええ、
飛行機で帰ってきたんですけど、
ええ、
そしたらあの普通は本当に申し訳ないですけど、あの千歳線 の、
ええ、
あのエアポートで、
ええ、
行くんですけど、
はい、
札幌駅に行ったら、ええ、なんか架線に電気が通ってませんみたいなことで、止まっちゃったんですよ、まあ、結構僕早く行ったん で、
はい、
でこれはまずいっていうんで、だけどあのそういうふうに運休、列車運休だった時ってみんな空港バスに殺到するじゃないですか、
ですね、
はい、だから札幌駅前のバスターミナルはまずいなと思って、
はい、
大谷地に行って、地下鉄で大谷地行って、で大谷地からのバスに乗ったんですけど、やっぱ混んでたんですけど、まあ、最初の1便で行けたんですよね、
あ、よかったですね、
久しぶりに、北斗交通さん、
はいはい、
ですか、
はい、
あれに中央バスさんじゃなくて乗ったんですけど、
はい、
大谷地の駅着いて、あの駅着いてですね、で僕もその森さんと同じように切符買わないとどうもダメなんですよ、ね、
はい、
で、北斗交通さんの券売機が目に入ったんで買ったんですけど、北パス中央バスだったんですよ、
あら
あら、
それで、あらこれどうかなと思って運転手さんに言ったら、あ、いいですよとかって、
ね、
だ中央バスは中央バスなんでちゃんと券売機もあったんですけど、あ、いいですよとかっていうことで、
あ、よかった、
はい、
共通なってるんですかね、
いやそうだって僕時刻表で、まあ、こういう趣味なもんですから、でもあの発車時刻を、で北斗交通さんの時刻表を見たらちゃんとその時間あったんですけど、中央バスさんとほぼ同じ で、だから乗り場も全然もちろん同じですし、 なんか良かったみたいですね。
多分まあこう、はい、よくあるのは相互乗り入れしてて、はい、空港線は共通なんですよね、
はいはい、
ただそこにバスがどこの会社のバスが来るかってい
うのは、はいはい、
ですから親切なところは、まあ、親切って言い方あれですけど、はい、住み分けとして、はい、この便とこの便とこの便は中央担当とか、
ああ
、あともう一つあの例えば道南バス担当とか、
だ
か相互乗り入れしてるところは結構そういうふうに書いてるところが多くて、
はい、
ですから朝の1便、はい、3便5便7便が、はい、まあ、例えば釧路バスさん
とか、はいはい、
で246、まあ、偶数はアカンバスさんみたいな、はい、そういうふうにこう住み分けしてるところもあるんですよね、うんうんうん、時刻表を見るのもですね、はい、結構面白いですよ、
ね、そうですね、なんかその千歳空港のバスも含めて、
あ
のなんかね、こう釧路以外の町で、
はい、
なるべくバスに乗ろうと思うんですよね、
あ、はいはいはい、
まあ、多分どんな生産方法なのかなとかですね、なんかアナウンスの声一つにとってもちょっとずつなんか違うじゃないですか、
あ、そうですね、ね、あ、違いますね、はい、
なんかそういうので、うん、で今本当便利でもう携帯でなんかそういうのも全部入っちゃってるので、時刻も調べられるし、すごくいいなと思ってはいるんです。
今回私三重県に行ってきたんですけど、三重県ってあの路線バスは三重港って三重交通さんなんですけど、はいはい、伊豆造国なんですよ、乗ったらですね、釧路市内と変わらないんですよ、伊豆の車両ばっかり
で、ああなるほど、
はい、普通に L が来るんですよ、で、あ、また L がかみたいなですね、あれこれなんか見覚えある、乗ったことあるぞみたいな
でも当然もちろん色は色っていうか、外装は全く違うんです
ね、外装違いますし、はい、やっぱりその同じ路線バスでもそのバス会社さんの仕様ってあるんで、
はい、
例えば、はい、前ちょっと話しましたけど、はい、方向膜の位置が横膜の位置が違ったりとか、うんうん、座席が違ったり、はい、お仕事が違ったりするんで、そうですね、はい、まあ、一概になんとも言えないんですけども、ただ一つびっくりしたのは、車両を紹介してたんですよね、
うん、
この車両は例えば三重ナンバーの、
はい、
三重200何本とか番号書いてあって、はい、この車両はこの三重交通初のハイブリッドバスです
み
たいな、それ書いてあるんですよ、すごいと思って、
それはいいですね、
それバスファン向けですかね、
うん、バスファン向けですねきっと、
お
すごいなこれと思ってですね、だからこれちょっとこう、
そうですね、釧路バスさんとか赤バスさんね、
で、まあ、釧路さんには266というのがありまして、関西には今マシューにいますけど、
はい、
168っていう車両があるので、はい、なんかそういうのをこう写真撮ってですね、ピッと、
そうっすね、
掲示板かな、
掲示板かなんかに
貼りたいなと思って、
いや、なんかそれはやっぱりなんかなんですかね、こう乗る楽しみっていう意味では、
ね、
すごくいいと思いますけどね、
たまに僕のところに紹介が来るんでですね、まだ大丈夫なんですかとかですね、
あ、
動いてんですかみたいなですね、いや、あの、それこそメイクかからない範囲で、ここにありますよとか、
はい、
そういうことは言ってあげたりしますけども、あんまりあれするとですね、またちょっとご迷惑かける可能性もあるので、
そうですね、
なるべくは、
はい、
ただやっぱりこうバズりますよね、
うん、
まだか、まだいるのかみたいな、
いや、弟子鹿の周辺っていうか、
はい、
なんか面白いバスっていうか、
はい、
結構いますよね、
うん、あのいますね、やっぱりこうどうしても最後アカンさんでもそうなんですけど、
はい、
まあ、あの古くなったバスが結構最後かわいい、
はい、
あの手鹿がマッシュ営業所に行く傾向があるんですよ、
は
い、ですので、あのまずそれが今いるっていうことと、はい、あと、まあ、スクールも結構
兼
ねてるんで、はいはい、中型の面白いバスが、はい、結構いたりとかするんですよね、そうするとあれこの前これ中標津営業所にいた車がこっち来てるやつですね、
はいはい、
結構そういうのが楽しみで、ですから必ず、あの仕事のついでに、
はい、
あのちょっと見て
みてください、いやそれはいいと思います、
仕事のついでに、
はいはい、
みんなお前逆だろっていう言われるんですけどそんなことはないですけど、行くことあるんでですね、
やっぱりちゃんとやっぱ仕事をした上で、見るという、
見てちゃんと記録しておくんですよ、はい、チェックだけしておくんですよね、はい、
ま
あ、それやっぱ大事ですよね、
だからあのマシューの駅前にあの足湯あるじゃないですか、
ありますね、
なんかあれに浸かりながら、こうバスを見るとかっていうのがあれなんですけど、いいんですけど、あのちょっとバスの本数ちょっと、
まあ、そうですね、寂しいですね、
足ふやけちゃうんですよ次待ってたら、
ね、
ちょっと暑いし、あの温泉、ちょっと暑いんで、
ね、あそこ暑いですよね。
ちょっと暑いんですよね。
出てきたら靴下履いてんじゃないかっていうぐらい高くなるんですよね。
でもまあ、でもまあ、いい感じの足湯なんで、だからあそこで本当なんかそういうバス、まあ貸し切りバスなんかもね、たまにあそこに乗ってこう来ますんで、まあ面白いですけどね。あと、あの川湯温泉の駅とかで待ってても、はい、やっぱりそのなんすかね、川湯温泉に行くバスも、まあ、僕何回か乗りましたけど、やっぱりあなんかいい意味でなんか味があってなんかいいな
って、ね、駅も風情があってですね、すごくいいんですよね、はい、なんかそれと一緒に、まあ、バスと駅を知るとすごく風情があってというか、はい、趣があっていいですよ ね、いいですよね。でそこにたまにその168号っていうのが、はい、川湯駅かって書いてるのが来るんですよ、はい、そうするとみんなおって言って、
ね、たまらんですね、
たまらないですね。
じゃあ森さん、あのすみません、はい、じゃあ最後にバス運転体験のちょっとご案内を、
はいはいはい、バス運転体験&合同就職相談会ということ、はい、2025釧路ということ で、 ですね、はい、今年も開催されます、はい、10月25日土曜日、はい、10時から14時ですね、はい、会場は釧路運転免許試験場となっております、はい、お越しの際はですね、あの予約とかありませんので、はい、その場に行っていただいて、はい、受付をして、はい、運転免許証、普通免許でも構いませんので、はい、必ず提示をしていただいて、係員の指示に従ってですね、運転していただきたいなと、はい、各社、釧路さん、阿寒さん、根室さん来ます、
はい、
どのバスも運転できますので、はい、ぜひ体験していただきたいというふうに思います。
はい、わ、はい、かりました、はい、それではあの今日もですね、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただきました。森さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして3週にわたってご出演いただきました、バスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんでした、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。